マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第275回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第275回目になります。今回の話はですね、やはり当然、1月21日のマイクロソフトの発表の話をしたいと思っております。すごいことになっちゃいましたね。正直言って今週の配信どうしようっていうふうに思ってまして、本当に盛りだくさんの内容だったんで、これまともに話したら1時間超えますよねっていうふうにね、今Facebook の方でも言われてまして、ここどう話そうかなというところがあって、まず今回はですね、概要的なお話をしてって、で今後ですね、それぞれ細かいお話を、ね、していこうかなと、そういうふうに思っております。はい、そういうことでですね、ちょっと今日例によって時間がなくてですね、今回ばっかり本当の本当にノー編集で行くしかないのかなという状況です。今日曜日の19時30分なんですけど、ちょっとですね、いろいろと事情がありまして、ちょっとまた例によって犬の声はそのまま入りますんで、ちょっと大変申し訳ないんですけど、ご承知おきください。さて、ちょっとお話しする前にですね、重要なっていうか私的には重要な話がありまして、以前からですね、タブレット端末についてサーフェスの話とかを、させてもらってたんですが、今回ですね、サーフェス2、これをですね譲っていただきました。譲っていただいたというか、中古で売っていただきまして、いろいろこれサーフェス RT 系についてですね、いろいろとこう噂話が出てるんですけども、ついにこのサーフェス2をですね、今手元にあります。いいですね。パフォーマンスがいいです。全然サーフェスと比べてですね、もうこれ出てから、もう1年半ぐらい経つんでしょうけどね、やっぱり Windows ある程度、軽い Windows ということで、結局今出してるのはマイクロソフトだけなんですけど、 Windows RT のシリーズですね、Surface と Surface 2ですね、こちらを今使っております。で、今まで使ってた Surface RT はですね、ドットネットラボのメンバーの方にですね、買い取っていただきまして、ちょうど今こう入れ替えをしたという状況です。ちなみにこの Surface 2売っていただいた方はですね、ご本人お名前出してもいいと言われてるんで、ポッドキャスト番組でリンゴ踊るサレのならばすと、番組も配信されてます、慶太郎さんに売っていただきまして、本当にありがとうございます。大変いいものをですね譲っていただきまして、使いこなしたいなと思っております。実際昨日ドットネットラボの勉強会にバイを持たずにですね、サーフェス2だけで持って行って、オープニングの、ご挨拶とかで、スライド表示させてとかですねやってたんですが、もう十分使えますね。事前 の準備の、アンケートのワードの文章の作成だとか、もうパワーポイントの資料作成だとかですね、写真を撮ってその写真を Facebook に上げる時の編集作業からですね、全部 Surface 2でやりまして、快適ですよ。こんなすごいもんだと思わなかったです。でも1年半以上前に出てたんで、ほとんど持ってる方、もしくはもう飽きちゃってる方もいるんでしょうけども、感覚としては Core i3 か5ぐらいのノートパソコンを使ってるような感覚です。もちろんね、軽い処理をさせてるからそうなんでしょうけど、そのぐらいの感じでオフィス文書とか、もちろんウェブブラザーで見たりとかですね、そういったことに使います。で、やっぱりこのキックスタンドがこう2段で広がるっていうのはやっぱりいいですね。調整に使い方によってはね、この傾き1段だけの傾きでも良かったんですけど、もう1段も傾くと、やっぱ見やすいなっていう、例えば、ドトルコーヒーとかでこう準備したら使ってたことありますが、傾かない、ある程度ね、サーフェス初代のサーフェスRTのように傾かないと、ちょっと奥の方に置くとですね、ちょうどいいんですけど、傾けるとですね、ここまで傾くとですね、ちょっと割と手前に持ってくるってことができまして、スペース的にもですね、やっぱりいいのかなと思っています。で、これが無段変速、無段階にね、調整できるサーフェスプロ3ってもっといいのかなと思っちゃったりするんですが、そういったところで、もう文句のつけようがない、これさえあれば何もいらないって、確かにビジュアルスタジオ動かないですけど、いいですよね。本当にこれだけあればいいんじゃないかと思っちゃったくらいです。 薄くてね、まあ、エクスペリア Z3 ほどじゃないんですけども、薄くて便利だし、ね、タイプカバーもつけて、普通にノートパソコンのようにって、ほとんどノートパソコンですね、使い方としてはいいように使えますんで、ちょっとお気に入りですね。まあ、これあの Windows 10に対応するかどうかという話が実は出たり出なかったりというところで、実際この Surface のシリーズそのものがですね、 Surface シリーズというか Surface RT がですね、あ、 Surface 2ですね、これのマイクロソフトのサポートのライフサイクルが2018年の4月10日までということなんで、あと3年ちょっとマイクロソフトは面倒見てくれますんで、使っていきたいなと思っています。ぜひ Windows 10アップデートを希望してますまあ、あの今なんでそんなこと言ってるかというと、その後ちょっと話したいと思うんですが、まあ、そういうところであの本当に慶太郎さんありがとうございます、ね、使いこなしていきたいと思っております。まあ、あのそんなところで、では1月21日に発表になりましたマイクロソフトのイベントのお話をしたいと思います。まあ、あの当初はですね、あの Windows 10の変更のアップデート、変更のアップデートっておかしいですね、まあ、アップデートのお話だけっていうところもあったのかなと思うんですが、なんかそれ以上のものがあって、まあ、一説にはですね Windows 10どころの詐欺じゃねえよというお話も出てたくらいでした。で、あのまずこの Windows 10、ジャニアリーテクノロジー、あ、ジャニアリーテクニカルプレビューということで、まあ、JTP と訳してますけども、1月24日にですね、すでにこの段階であのもう発表というか、テスト版がもうリリースされています。あの昨日土曜日ですね、土曜日の朝だったからな、もう出てるぞと話がありまして、私はドットネットロボの勉強会行かなきゃいけなかったので、出遅れ感いっぱいでですね、みんなインストールしてんだけど、あ、これ勉強会行かなきゃいけないしと。で、その時点で、あ、バイオデュオ持ってけばよかったかなと思うけど、さすがにあのアップデートの量をモバイルで落とすのも厳しいかなというところで、Surface 2でみんなの状況を見ながらですね、いいなと思ってたんですが、まあ、あの結構な方がですねインストールしまして、実際私ももう今インストールはしました。今目の前でですね Windows 10が普通にメインマシンで動いています。普通すぎてですね、あの Windows 8を使ってんだか10を使ってんだかよく分からなくなっちゃったぐらいなんですが、まあ、もちろん安定はしてるし、かなりいろいろ変わってますね、うん、フィードバックもしてますし、かなりいいなというところがあります。で、実際この Windows 10の話はですね、まあ、この中のお話でもちょっと触れたいと思ってるんですが、詳しくはですね、また別の回によって、いろいろとこうお話をしていきたいなと思っています。で、まあ、発表の内容というのをねお話ししていきます と、まずその Windows 10のアップデートがあるというお話と、あとは、バリエーションということでですね、従来言われてた Windows 10 for Phone and Tablets、Windows 10 for Phones and Tablets ですかね。まあ、実際こういう言われ方をしてるんですが、8インチ未満のタブレットもしくは8インチ以下ですね、8インチ以下のタブレットもしくは Windows Phone に適用するものを、まあ、Windows Phone じゃないや、Windows 10のバリエーションの一つとして出しますと。で、もちろんあの中身は Windows 10ですので、確かに動きはね、作りはものの違うし、ARM 版だったりするんですけども、Windows 10の中の一つということで、発表がありました。で、実際デモを行ったジョリー・ブルホールさんがですね、ルミア1520っていうWindows Phone でも大きい方ですね、まあ、ファブレットと言ってるやつなんですが、それでデモを行ってまして、従来の Windows Phone の中で Windows 10が動いているというふうなことになってます。ついに来たかなと。で、まあ、正式に、まあ、噂はされてたんですが、まあ、Windows Phone と Windows とがついに合流したということになります。で、こちらの Windows 非常に気になるところなんですが、アップグレードについても発表がありまして、Windows 10、まあ、これデスクトップ OS としての動く Windows 10ですね、これについてのアップデートが Windows 7、8、8.1 これについては無償アップグレードということになっています。ただし期間限定でして、提供開始後の1年間、 1年間だけ無料でアップグレードできますということになります。まあおそらくねこの1年で移行してくださいっていうことを促進するという意味もあるんでしょうけど、まあ、ぜひあの Windows 7以降使ってる方はですねこれ機会に Windows 10にしていただけるいいんじゃないかなっていうと結構みんな怒られるんですね。私ね無責任だって言われるんですが、マイクロソフトとしてはその促進移行促進したいっていうことで1年間、期間を設けて無料にするということをやってます。でもちろん Windows Phone に関してもですね Windows Phone 8.1 も Windows 10 for Phones and Tablets に、アップグレードできるということになっています。まあ、日本ではですねすでにサポート切れになっている Windows Phone 7.8、まあ、AS12T ですね、それがあるんで実際日本の国内では、実際出るってことはないんですが、まあ、Windows Phone 8.1、デバイスをお持ちの方はですね手に上げることができるということになります。で実際パソコン版いわゆるデスクトップ版の Windows 10に関してはすでに昨日の朝1月24日の朝にですねリリース済みでして Windows Phone 向けの Windows 10こちらについてはですね2月にリリースがされると言われています。それと次の話が Office for Windows 10ということで Windows Phone の方には、まあ、Office っていうのも入ってくるんですが、まあ、タッチ操作 Windows 10版のですねタッチ操作に最適化された Office、Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlook、これがですね、出ます。実際去年の4月のビルドで、PowerPoint をねタッチ操作に最適化したもので出しますよというのでちょっとデモをやったんですが、ついに全シリーズ揃って出しますということになっています。 Office for Windows 10タッチパネルに特化された Windows とあじゃあ Windows で Office と、いうことでこれでおそらくユニバーサルアプリになると思いますんで、まあ、Windows 8とかのスタート画面から起動するようなつまりデスクトップのアプリケーションじゃないものとしてですね本当にタブレット向けに動くということになります。ということでおそらくもうタブレット系はデスクトップに降りることがあんまりなくなっちゃうんじゃないかなとそんなふうに見ています。これについてですねOffice 2016っていうのも出るとかいろいろと話が出てますんでなかなかこれ整理しきれてないんで整理してですねオフィスについてお話したいと思っております。それと次の話が Xbox との連携 Xbox One ですね、こちらの連携が強化されるということでXbox One のゲームがですね Windows 10のパソコンもしくはタブレットとかにストリーミングできるとつまり Xbox のゲームが Windows 10とか Windows 10のタブレットで遊ぶことができるということになっています。まあ、ソニーがすでにやってますね。プレイステーション4のゲームを Xperia Z3 タブレットとか、あそこら辺タブレットコンパクトとか、あれそこら辺でね、ゲームができたりということになってますが、まあ、それがですね、まあ、Windows 10のタブレットもしくはパソコンで Xbox のゲームはストリーミングでできるということで、まあ、Xbox 10-1 がね、私も欲しいところなんですけどそこら辺のね、お持ちの方に、ね、結構活用できるんじゃないかなと思っています。私も記事とかいろいろ情報見てねこれ Xbox が丸ごと入るのかなちょっと期待しちゃったんですが、まあ、実際そうじゃなくてストリーミングできるとあとそのいろんな連携ができると、いうことになります。そして、Windows 10の話で次の話がですねコルタナ、これがパソコンとタブレット版に実装されることになりました。コルタナというのはですね Windows Phone で、実装されていた音声アシスタント、まあ、ぶっちゃけた話 Siri みたいなやつですね iPhone の、これがですね、Windows 10に搭載されます。つまりパソコンとかタブレットで音声で指示したり例えば聞いたことを、ね、音声で答えてくれたりとかですね、そんなことができるようになります。実際コルタナってかなり性能が良くてですねなんか普通にこうデモでは会話をしているように、見えまして、まあ、そこがね パソコンベースでできる、つまりあとパソコンで多分音楽鳴らしてくれ止めてくれとかいうことをですね、ごく自然に話をしてできるといったことができるんで、操作がね本当に音声に自然にできるようになるんじゃないかなっていうところになります。まあ、実際ね私もiPhone で Siri も使ってるっていうか使えるんですけども、なかなか喋らないですよね。で外で雑音拾っちゃってなかなかうまくいかなかったりするんですが、まあ、逆にそういった意味じゃうちの娘の方がね使いこなしてるんですけど、まあ、これ Windows Phone だけのものだったのが次に Windows 10、つまりデスクトップのパソコンもしくはタブレットでも、もちろんノートパソコンも OK ですね、実装するということになりました。で実際今プレビュー版には載っています。で日本語版がですねないんですね。でないんだか今後どうなるかはまだ不明なんですが、アメリカの設定、ロケールといいますかね、その言語設定をアメリカにするとコロタナが動くということで、結構みんな、海外英語版にして動かしている方もいますけども、そんなことでですね、お話ができるというところで、ちょっと今後そういったコミュニケーションとかにこう広がっていくのかなということに、ね、期待したいなと思っています。そして次がですね、結構前から噂されてました新しいブラウザ、インターネットのブラウザですね、ウェブブラウザ、プロジェクトスパルタンというところで、インターネットエクスプローラーではないブラウザというのが噂はされてたんですが正式に発表になりました。でその名もプロジェクトスパルタンというところで、かなり軽いブラウザと聞いています。で実際ものは私もまだデモっていうかね、ウェブの記事でしか見てないんですが、ウェブページにですねキーボードやペンを使ってメモ書きして、さらにこれを共有できる、だからこういう記事があるよってちょっとメモを書いて他の人にパッと渡す、まあもちろんいろんな共有方法あるんですけども、まあそういった機能も載せた新しいブラウザですよということで、今後載ってるということになります。まあこれが Windows 本に載るかどうかっていうのをね、ちょっと今後期待したいところなんですが、もちろんそれだけじゃなくてリーディングビューということで本を読むような形で表示してくれたりとか、そういったところもあります。まあ、これどうしてこれを出したんだろう。インターネットエクスプローラー、インターネットエクスプローラーって続くんですよね。で、それに対してこのスパルタンっていうのはどういった用途で出てるんだろうと。で、ウェブブラウザってインターネットエクスプローラーがもう事実上の標準になっていますが、例えば HTML5 をですね。うまく動かすとかなると逆に Google の Chrome を使ったりする場合もあるんですね。もちろん Firefox を使うこともあります。そういったところでなんか、Microsoft が仕切り直しをした、つまりメインで使うブラウザとは違う何かブラウザっていうのをこう挑戦しようとしているのかなっていうふうには私は思っています。このスパルタンの扱いについてもですね、ちょっと今後こう追っていこうかなと思っています。そしてこういよいよ、まあ、今回 Windows 10というかですね、この話に全部重なっててちゃったんじゃないかなっていうところもあるんですが、ホログラフのサポートということでプロジェクトホロレンズというものが発表されました。これ AR 拡張現実ということですね。まあ現実に見えるものに対して仮想オブジェクトと、まあね、パソコン上で生成される映像をですね重ね合わせてみるという技術なんですが、これのデバイス、ヘッドマウントディスプレイみたいな形のデバイスですね、マイクロソフトホロレンズというのが発表になりました。これ本当に発売されるらしいですね。まあ、実際の視界に 3D の仮想オブジェクトをこう重ねて表示してくれるということになりまして、で、まあ、おそらくこれ皆さんウェブの記事でもご覧になっていると思うんですが、割とヘッドマウントディスプレイみたいな形をして、それをつけると例えば部屋の中でパソコン、例えば壁にですねパソコンの画面出したりとか、いうことができます。で特にこう何か配線してあってパソコンとつなぐとか携帯電話とか、まあ、Windows Phone とつなぐとかそういうことはなくてですね、これ一切線が配線ないです。つまりこれ単体のホログラムコンピューターということになってまして、おそらくこれ中身 Windows 10で動いてるんじゃないかと言われてるんですが、本当に単独で動かすヘッドマウントディスプレイですね。で例えばこの部屋の壁、部屋のこう形を認識して、例えばこれ壁だと思ったら壁に対して パソコンに該当する画面を出すとか、あとは机の上にこのものを置いたりとか、もちろんこの机の形から認識してですね、机の上に物を置く、例えばこう模型を作って机の上にポッと置いてみると、でマイクロソフトホロレンズを使って見ると机の上になんか自分の作った模型が置いたりとかですね、まあ、そんなこともできますし、あとは、視線とか手の動きから、実際その人の動きというのをフィードバックしてですね、仮想のものを操作することができる、例えば物を動かすとかゲームで何かを吹き飛ばすとかですね、そんなこともできるようになるということで、デモンストレーションですね、マインクラフトって自分のこう街を作ったりするような、ありますが、これの 3D データを実際部屋の中で組み立てて自分の目の前に床の上に、ね、お城を建てたりとか、そんなことがね、できるということでやっていました。これすごいですよね。いや確かに今まであるでしょったけど、ついにこれ製品化されて売られるんですよね。日本で出るいつ出るんだっていうのはまた例によってあるんですけども、これはね、他のある MVP の方がもうどんな秘密でも守るから使わせてくれとそんな風にね、言われていました。これはちょっと欲しいですね。欲しいし、うん、ついにパソコンの、まあ、ディスプレイの新しい方向で、昔からもあるあるとされてたんですが、いよいよ現実のものになってくるのかなと、まあ、そんな点は Google グラスとかね、もうすでにこう出てはいるんですが、その中の一つとしてこのマイクロソフトホロレンズってすごくね期待したいと思いますし、これ大発表だったんじゃないかなと思ってます。これアップルがこれやってたらもう大騒ぎですよね。まあそんなところで、これはちょっともうなんか全部この話題これに持ってかれたんじゃないかってぐらいのものでした。それとそれだけじゃなくて、もう一つお話、サーフェスハブというのが発表になりました。サーフェスって冒頭に言いましたが、ダーのサーフェスのシリーズの一つということになるんですが、大画面のデバイスということで、大画面でどのぐらい大画面かというと2種類あります。55インチと84インチ、この大画面のサーフェスが出ます。もうほとんどサーフェスといってもですね、画面は大きいままで、そのマルチタッチのセンサーがついてたり、カメラとかセンサーとかマイクとかがついて、 Windows 10が置いて、でさらにこの音声に通話に対しても Sky for Business、リンクですね、前回お話しさせてもらったリンクなんですが、それとあとはオフィス関係、オフィス365とこう連携してですね、仕事に使える環境だろう、オフィスを1個持ってくるような、そんなことに使えるんじゃないかなというところで、使い方としてはその離れた場所でいろんな人たちとこのサーフェスタブじゃない、サーフェスハブを使ってですね、情報共有できるということができるというところで、そのテレビ会議とか、すいませんなんかフェイスブックでメッセージがやたら来てますけど、テレビ会議とかだけじゃなくて、本当にその場にいていろんな人といろんな情報を共有できるというようなデバイスとして、サーフェスハブというのが出るということになっています。本当にテレビ会議なんてもんじゃないのがこう実現できるのかなと、まさにね、テレワークっていうことでよくお話ししてますけど、そういうのが促進できるんじゃないかなと思っています。まあ、うちの会社じゃこんな買わないでしょうかね。でやっぱり重要なのは情報共有の仕方をきちんと本人たちがやるということなんですけども、まあ、そんなところでですね、各種こうデバイスとか、含めて話が出ました。とにかく Windows 10が、7、8で以降であれば無料で、まあ、期間限定ですがアップデートできるとか、あとはお話が出てたのが Windows 10っていうのも今後どんどんバージョンアップ切り替えていきますということになるんですが、メジャーバージョンアップというやり方が今後あるのかと、例えば Windows 11が出るかっていうとちょっとすごい分かんないんですよね。Office 365がすでにそういった状況で、一回契約してずっと期間で契約していけば、その時の最新の Office がどんどん切り替えられてバージョンアップできて使えるということで、 Windows についてもそういった形になって、まあ、Windows as a Service ということも出てましたけど、例えば本当にメジャーバージョンアップしたのが Windows 10が最後で、あとは徐々に最新のものが使えていくという状況になる可能性もあるということになっています。ですから最後のメジャーバージョンアップじゃないかなという話も出ています。まあ、つまりこの Windows 10を中核としたですね、なんかもうマイクロソフトの新しい展開になったんじゃないかなと思っています。やっぱりプ ロジェクト、このホロレンズ、マイクロソフトホロレンズとかマイクロサーフェスハブとかね、ここら辺の話やっぱり大きいんじゃないかなと思ってますね。まあ、それであとじゃあ最後に Windows 10の話もしておきますけども、まあ、詳しくね、この話がメインとなると思いますので、お話をね詳しくしていこうと思ってるんですが、まずこれプレビュー版、発表した時点ではですね、来週にでも発表するよって言ってたのがもう土曜日発表されて、まあ、いわゆる前倒しで発表されたと言われています。発表になりまして、今回はですね日本語版も入っています。何カ国だったかな、前はね4カ国だけだったんですが、今回日本語版も含めていますので、ちょっと私のマシンも今こうスタートボタンポッと押すとエクスプローラーだとかドキュメントとかね、なんか一部まだ英語も残ってますけども、ヘルプも日本語が書いてあったりとかですね、もうだいぶ日本語化されています。でやっぱり面白いのが前のコンティニアム機能っていうことで、デスクトップ、例えばサーフェスプロで動かしててキーボードとマウスをつなげるとデスクトップOS という形になってるんですが、あれを一回切り離すとタブレット用の OS みたいな動きになるというふうに自動的に切り替わるというところが引き続き出てまして、さらにこれ強化されているという感じですね。例えばそのキーボードを Surface Pro 3でデモをやってたんですが、実際キーボードをこう切り離すとタブレットモードにしますかっていうことで、例えばストアアプリとかもウィンドウ表示してたのが全画面表示になったりとか、そういったところをですねかなり切り替えるようになってます。でこの切り替えの範囲が昔はそのアプリだけだったんですが、今度はこのスタートメニュー自体も切り替えるようになっています。実際はですね、私今タブレット端末に対して Windows 10はまだ入れてないというか入れるものがないんで、どうやってるかというと、これメニューからですねタブレットモードって切り替えができるんですね。で切り替えてみるとほとんどこう全画面表示で動くと、本当にタブレット用の Windows 10だなっていうところもあるし、元のデスクトップタブレットモードじゃないモードにすると今まで通りのですねこうスタートメニューが出てくる Windows に戻るというふうになってます。でこのスタートメニューについてもですね、この切り替えが一箇所ねアイコンをねクリックもしくはタップするだけで Windows 8の2000画面表示ということもできます。そこら辺がかなり切り替えがやりやすくなっています。で私手操作で切り替えたんですけど、これ結構ねその自動操作つながってるハードウェアによって自動的に切り替えるということになっています。それと今エクスプローラーとかも表示させたんですが、ウィンドウですね、これが本当にデザインがよりフラットなデザインという感じになって、なんかこうはっきりくっきりした画面になってきています。まあ私はどっちかというとビスタ時代のですねああいうユーザーインターフェースね、こう半透明なっていうかね透けて見えるなあんなのが良かったんですけども、まあ、よりこう進めてフラットのデザインということになってます。あとねこれね通知センターかな、通知バーっていうのがあるんですが、こちらもですね表示する範囲が前は下の方にちょっと出てたんですが、完全に表示させるっていうと右側の縦方向全部使ってですね、通知画面出してくれたりとか、あとはその Wi-Fi を切り替えるとか、いわゆる iPhone のアクションセンターみたいなね、Wi-Fi とか Bluetooth をオンとかオフにすることができますけども、それが実際 Windows 10の中で容易に出すようになっています。まあ、この中によく使う設定変更の内容だとかタブレットモードに切り替えるとか Wi-Fi のフォンだとかもできるようになっています。でこれタブレットモードに切り替えると全面表示になるんで、例えばこの前 Kindle の Windows 版が出ましたね、 Kindle for PC、 これなんかも最初から全画面表示っていうのはね、すぐ電子書籍として使えると、基本的に Kindle のようにっていうか Kindle なんですけど、ように使えるとかね、タブレットでもそういうことができるんじゃないかなと思っています。まあなかなかねこう目で見ないとわからないところがあるんで、こう口で言うとね説明分かりづらいと思うんですが、Windows 10そのものがですねかなり前のテクニカルプレビュー、あとセカンドアップデートといったものから変わっていますね。まあ、日本語になったっていうだけでだいぶ違うなっていうのはあるんですが、このメニュー関係だとかさっきもねちょっといじってて誰も言ってないんでびっくりしたんですけど、タイルをですね 昔こうちょっとずらして入れると必ずあの成形されてたり、成形っていうかね、位置ぴったり合わせなきゃいけなかったんですけど、これ微妙にずらした位置にも配置ができますね。これ半分ぐらいの位置かな、うん、今これね誰も言ってないんで、私が今発見したんでどんな問題と思ってるんですが、あのそういった設定もできるし、あとグループ分けがですね、前は縦方向だけ、あつまりあそこ横方向だけだったんですが、今度縦方向にもグループ分けができるようになったというところで、これはなかなかこうスタート画面をうまく活用するケースはですね、いいんじゃないかなと思ってます。横長も画面よりもやっぱり Surface Pro 3も意識した、まあ、3対4の、画面ですね。それでこう縦方向もあるよっていう意識したインターフェースにもなってんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんなところであのお話ししたらキリがないっていうかですね、いじってて あの発見があった、この発見があったというところもあって、すごく楽しいんで、ちょっとしばらくねこう使ってみようかなと思ってますが、Windows 10についてはですね、この話をメインに、こうどんどんしていきたいなと、そのふうに思っております。どうしようかな、これメインで使っちゃおうかな。なかなかねあの BioDio11 に入れる勇気がなくてですね、どうしようかなと思ってるんですが、やっぱり今回タブレット端末に入れたいですよね。これね、結構みんなあのタブレット端末に入れてるんですけども、まあ、あのそういったところも含めてですね、どっかで試していきたいなと思っています。で、今回のそのマイクロソフトの発表を、ね、総括して思ったんですが、とにかく情報量が多くて、話見たときに、あ、今週の番組の配信どうしようかというのがまずあったんですけども、すごくワクワクするような現実的で夢のある発表だったんじゃないかなと思ってます。で、アップルのね発表見て、こうスタンディングオベーションで拍手したり大騒ぎしたりっていうこともなくてですね、みんな静かに聞いて、なんか発表がね静かに進んでたという感じがしてまして、しかしその内容はすごい内容だったんじゃないかなと。で、昨日も勉強会、ドットネットラボの、ね、勉強会で懇親会とかの話でそういう話題が出たんですが、まるでアップルの発表のようなワクワクするような内容だったと。それがマイクロソフトがもうやり始めたという話も出てましたし、私も全くその通りだと思いますね。なんかすごくニュース記事では真面目にこうなりましたって記事があって、これもしアップルだったら大騒ぎになってるんじゃないかなというところもあるんですが、なんかかつてのアップルが人に夢を与えてワクワクさせてたお株をですね、マイクロソフトが持ってってるなというか、今マイクロソフトの方に波が切り替わってるなっていうふうに私は感じます、個人的には。 ねこれまた言うといろいろとみんなに文句言えるんですけどね、まあ、アップルもね、もともとの製品がいろいろこうワクワクするような製品なんですけども、注目されるっていうと、もうみんなアップルウォッチだけが頼みの綱になっちゃってるという印象を私は個人的に受けてるんですけども、マイクロソフトって結局地道にコツコツやってって、今ここの段階でボッと出してるというところで、今完全にな、まあ、流れがね勢いづいてるなっていうふうに私は感じます。もちろんアップルもまた勢いづいて、こういうふうに競争原理が働かなきゃ面白くないんで、またアップルにもね期待したいなっていうところがあるんですが、とにかくこのマイクロソフトに関して言うと、今回はものすごい勢いがつくなっていう感じはしてます。もうこれ Windows 10いけるなっていうようなね、そんな印象を私も受けています。まあ、それと同時にこう内容を伝えてって、一緒に盛り上げていきたいなというふうにね、そんなふうに思っています。はい、そういうことで、以上マイクロソフトの1月21日の発表の話をさせていただきました。はい、第275回目は、マイクロソフトの発表についてお話をさせていただきました。いやー、すごい落ち着いてんだけど、どっかもうワクワクしちゃって興奮してるっていうところですね。なんかこれがマイクロソフトのやり方なのかなっていうふうに思っています。Windows 10ね、スタートメニューすごく良くなりましたよ。私が文句言ってたとこも、だいぶフィードバックがやっぱり皆さんからあったんですよね、直ってまして、あ、ワンドライブどうなったのこれ、ちょっとねいろいろこれまた見ていきたいと思います。今朝ダウンロードして、まあ、入れ始めて、あとはバイオディオの方にもですね、ハイパー V で仮想上の Windows 10に入れてですね、今 Windows 10 2箇所で入れまして、1箇所はもう完全にあのハードディスクにマルチブートで、ハードディスクにマルチブートでね入れてるんですが、なんか普通に使っちゃおうかなっていうくらい、すごいもんですね。まあね、あの Windows 8の時いろいろ言われましたし、私もこうどう言おうかっていうところにいろいろ悩んだところもあるんですけど、これはもうね納得の Windows ですよ、まあ、あのそんなところでですね、今後もあのもちろんね今使ってる Windows 7とか8とかの話もしつつですね、 Windows 10の話もねしていきたいと思っております。それとですね、あとあのちょっと、まあ、告知させていただきたいんですが、来週1月31日、土曜日ですね、MVP コミュニティキャンプというところで、東京大阪名古屋をはじめとする全国8カ所でですね、マイクロソフトの勉強会を行います。全国で行うんですが、まあ、その中でね私東京会場ということで、日本マイクロソフト品川本社の方でに行ってですね参加したいと思っています。まあ、参加するというか、私はスタッフとして、参加しまして、登壇とかはしないんですが、当日ですねセミナールーム C のですね司会進行役をやらせていただいておりま、やらせていただくことになりました。そういうところでですね、ぜひ、よかったら、MVP コミュニティキャンプ2015というところで来ていただければなと思っています。一応登録制にはなっていますので、ご希望の方はですね申し込み していただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろですねネタ集めとお話したいと思っております。またよろしくお願いします。